初めての漢方森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、いよいよあれですよ、今年最後ですよ、配信
は。そうですね、前回はクリスマス直前で、今年出ないがいよいよですね。
ロマンチックな便秘解消の話をしましたけど。
そうですね。いや、私失敗したなと思って。
なんでなんで。
いや、いろいろ、まあいつもラジオのネタ考えてるんですけど、
はい、
トナカイの角話すればよかったなと思って。
トナカイの角、
クリスマス前だったから。
ああ、そうすればね、クリスマス便秘も良かったけど、トナカイの話が出てましたね。
収録が終わってから気づくっていう。
いいじゃないですか、アフタークリスマスで。
アフタークリスマスで
ね、
ちょっと年内、じゃあ最後ちょっとトナカイの角、まあちょっとまだクリスマスが終わってというこの間、
うん、終わってということで
お話しようかなって思います。うん、そしたら。
待って、鹿の角は結構出てきますけど、トナカイの角？
一応何回か出てるんですよ、トナカイの角。あれ？覚えてないですね。
もちろん覚えてます。
覚えてます。
もちろんですね。
そうだ、なん、生理周期の話とかに出したか。
鮮明な記憶があります。
これないな。
もうちょっとやめてくださいよ。
トナカイの角、本当に、まあ、基本はやっぱり漢方といえば鹿の角なので、鹿の角は、まあ、6時は何回も出てくるんですが、トナカイの角も結構使うんですよ。なぜかというと、まず一番よく使うのが、
はい、
それこそ生理周期、整えに使います。
女性の。
女性の。で、
うんうんうん、
鹿の角も、生理不順とか、周期整えるのにはすごいいいんですよ。なぜかというと、鹿の角っていうのは、まあ、性ホルモンを出す副腎にもいいから。
はい。
だから、妊活でも更年期でも使う。
ああ、万能ですね。
うん、全然使えるんですけど、
はい、
トナカイの角を足すこともあって、トナカイの角なんで使うんですかっていうと、女性の生理周期って、低温期、高温期って分かるじゃないですか。
ありますね。
一応、生理が来て、低温期になって。で、まあ、2週間弱経って、まあ、排卵が来て、高温期になって、繰り返す。ってなった時に、結構やっぱ高温期を維持できない人が多いんですよ。要は、高温期って低温期に比べると、だいたい 0.3 か 0.5 高くなってるんですね。まあ、理想は 36.7 より高いみたいな。のがあって、まあ、それを2週間ぐらいキープするのが、まあ、綺麗な高温期なんですが、
はい、
なかなか高温期を綺麗にキープできる人いなくて。要は、まあ、あんまり上がんないとか、まあ、上がっても2週間全然いかないで下がっちゃうとか、あとストレスかかると結構ガタガタ。で、当然まあ、妊活関係の相談多いんですけど、別に妊活の有無に限らず、女性として生理周期は整った方がいいので、
そうですね、
整えようってなった時に、高温期作るの黄体ホルモンっていう、まあ、そういうホルモンが、高温期を作るんですけど、トナカイの角、実はこの黄体ホルモンの材料なんですよ。だから、高温期の、維持にすごいいいんですね。よく黄体ホルモンが少ないと高温期がきれいにならないよ、上がらないよとか乱れるよってなった時に、今言った通り、その黄体ホルモンの補うという意味では、トナカイの角すごい有効で、だからまず生理周期、特に高温期に乱れがある場合は、トナカイの角足しますよっていうので、まあ一回は出てるはず なんですね。ただ、今回ちょっと紹介しようと思ってるのは、もうトナカイの角最近、ちょっとですね、別の使い方の方が実は多くて、ちょっと難しい病気ではあるんですが、ただ意外となってる人が多いので、周りのはいるかもしれないですけど、今書きますね。
なんです
ヘ
か？
バーベン結節という病気があるんです
ヘバー
よ。ヘバー
ベン
ベン結節。
結節？おー、なんだろう、聞いたことないな。
これ、指の関節が腫れたり、痛くなったり、あと変形しちゃうと。いうもので、これ、40歳以上の性別でいうと圧倒的に女性なんですよ。
40歳以上の女性。
女性、40歳以上。で、 意外と多いですし、漢方の先生って意外と、まあ、女性が多いんですけど、やっぱ女性の先生方なっちゃってる人多い。
先生でもなってる？
なんで、これはもう遺伝的な要因とか、原因はですね、実はまだよくわかってないですけど、ただ、注目すると意外と周りに多いと思います。今日初めて聞いた方ももちろんたくさんいらっしゃると思いますが、意外と周りに多くて、うちもヘバーデン結節、対応しますよっていうと、意外と相談が多いですね。
それあれですか、パッと見て関節がなんか腫れてるって分かるんですか？
あ、それはもうわかるし、本人は痛いんですよ。すごい
わあ、
痛
辛い
い
で
の
すね。
で、せめて痛みを緩和してあげたいと。なんですけど、先ほど言った通り、原因がまだよく分かってなくて、まあ、遺伝的な要因とか、あと手を使いすぎる、手の酷使とか、あと実はそのホルモンバランスが崩れてなるということが、まあ、想定されてるんですね。で、実際、そのホルモンバランスを整えるようなサプリとか飲むと、痛み緩和する人多いんですよ。まあ、特に女性ホルモンというわけなんですね。で、なんで今回これをお話したかというと、さっき言ったトナカイの角、女性ホルモンの黄体ホルモンの材料になるということで、なんかそんな、そのあたりのサプリが効くんだったら、トナカイの角も効くんじゃない？みたいな感じで、使ってみた先生増えてるんですよ、漢方先生。そうすると意外と効くんですよ。その痛みの軽減。で、その入ってるサプリって結構妊活用で作られてるので、もうホルモンバランス整えるものとか、今言ったトナカイの角とか入ってるような製品が結構あって、それを使うとですね、本当に痛み軽減ということで、トナカイの角がこういう関節の痛み、特にホルモンバランスの乱れが関係しているような、今言った例えばヘバーデン結節もそうなんですけど、そういうものに有効だっていうのが、今分かってるし、周りで結構実証されてる。
あれ、40歳以上の方が多いってことは、まあ、ちょっと更年期にかかり始めてみたいな。
そうですね。だ
ああ、
か
な
ら
る
まあ、それこそ性ホルモンが乱れ始める
ほどね。
頃。まあ、実際は40後半から50代、その前半っていうのが、いわゆる更年期になりやすくて一番大事ですし、それ以上、例えば50代以降であっても、性ホルモンが少ないとか乱れやすいので、そういう理由なのかなって言われてるんです。まあ、要はこれだけ女性の方がなる。なので、女性ホルモン。で、実際先ほど言った通り、女性ホルモンにとっていいようなサプリがちょっと改善するということもあるので、このトナカイの角は、その周期を整えたりしながら、こういう性ホルモンが関係しているような病気にも、まあ、最近実際現場で使っているということで、最新の報告ということで、ご伝えしておこうかなと思います。
ヘバーデン結節ね。これもぜひ概要欄に載せ
そう
てお
です
いて
ね。
くだ
貼っ
さい
ておきま
ね。
す。
私はちょっと初めて聞いた症
いく
状
つか
だ。
似たような、まあ、症状としては、すごいわかりやすく言うと、リウマチに近いです。関節リウマチに近い
リウ
で
マチ
す。
はなんか聞きますね。
それも結局、指の痛みとか変形とか、ないですか。で、ただ、リウマチはリウマチのこう、マーカーとかいろいろ調べて、で、それで、あれ、リウマチじゃないんだけどってなった時に、意外と多いのが今言ったこのヘバーデンですね。皆さんが思っている以上に周りに多いと思います。え、実はみたいな話よく聞くんですよね。
それ、どのくらい、すごい痛いんですか？
あ、痛いです。もう動かすのも痛いぐらいなってるんですよね。だからちょっと見ててかわいそうな感じがするので、なかなか変形自体を緩和させるって難しいんですけど、まあ、まあ、痛くないのがもちろん一番なので、まずは。そういう時に使えるんですね。で、漢方の場合はよくバネ指とか、それこそ指先が動きづらいとか、場合は、結構末端に栄養を送るような処方を使ったり、それこそ私が、いつだっけ、前々回ぐらいに、冷え性のお話した覚
冷えの話、前々回ありまし
えてる。あ
た
の
ね。
時に夏目、
夏目、
ああいう夏目を結局末端に栄養を送るんですよ。 ああいう夏目とかがたくさん入っているような処方、霜焼けで使うやつは、あるいはバネ指でも使えたりするんですね。だからそういうもので栄養を補ったりとか、まあこういう性ホルモンを補うと。こういうあたりがですね、まあ関節の痛みとか、バネ指とか、そういうあたりに使えるという感じですね。
年内を締めくるにふさわしい、
ちょっと、
元気
そ
さ
の、
せのお話
まあ
が。
でも、ちょっとやっぱり悩んでる方多いので、ぜひこういうのも、周りでいたら、こういうのもあるよっていうのを伝えていただければと思いますね。
多いって聞いたら、ちょっと、ま、みんなの指先とか見ちゃう、これから。
まあでもなんか、指がとか、例えば今、本人が、特に最初成り立てってなんで指痛いんだろうってわかんない場合もあるんですよ。
謎の痛みってありますよね、そういえば。
それは早めに相談して、原因が、まあ、リウマチとか、そのリウマチ以外とか、調べてもらって、早く確定すると、まあ、いろんな、そこから、まあ、いろいろな対応ってできますので、ぜひそういうのも放置しないでいただければと思います。
ありがとうございました。今
はい。
年で2024年のね、最後になりましたが。
だいぶ回も重なってきましたね。100
本当
回も
です
重なってきました。はい。
ね。なんか、年末の一言ってありますか、佐藤さんから。
年末の日、何にも考えて
2024
なかったで
年。
すけどね。
今ね、ちょっとね、浮かんだからね、言ってみた、振ってみた、急に。
ました。いや、でもやっぱり、そうですね。健康っていうのはもう、まあ、いつでも必要なものし、多分年末、時間は多少できると思うんですよね。ゆっくりする時間っていう。そういう時に、もちろんその、よく仕事をどうしようとか、来年どうしようっていうのも大切ですし、まあ、その時に少しでもですね、まあ、体のことも考えていただいて、来年の健康に向けて何をすればいいかっていうのを、ちょっと見直す時間も作っていただければと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今年もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また来年も引き続き番組は続きますので、皆様よろしくお願いいたしま
はい、
す。
皆様よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい。